ろしくお願いいたします。それでは提供となりましたので、ただいまよりトレンドマイクロ株式会社2008年の第三四半期決算説明会を始めさせていただきたいと思います。まずはじめに当社代表取締役 CEO 兼 CFO のマヘンドラ元よりご説明申し上げた後、取締役、日本地域代表ですね、大見川より続けてご説明申し上げます。
ネギリブだ。株価下がると前の列に誰も座らないんじゃないですか。まず第三四半期の数字なんですけども、あ、これですね、ごめんなさい。数字はこのスライド通りでございますが、第二四半期の決算発表の時出した予想に比較すると、264億円に比較すると若干下回ってます。 3%そうですね、もともとこれ 5% の見込みだったんですが、もちろん、いろんな要因がございます。もちろん為替の影響もあります。下の方の数字に後ほど説明しますけれども、一つ申し上げたいのは、我々円建ての会社でございますので、会社 の, 正式的な実態はここでございます。ですから、この数字を見ると、第三四半期の実績どうでしたと聞いたと 3% 増とマイナス 15% の営業利益の減でございます。で、売上の方はさっき申し上げましたに予想ちょっと下回ってますけれども、営業利益ほとんど予想通り、これ76億円ですね、予想に対してもほとんど予想通りですね。であとは経常の方は、80億円で91億円、まあ、11億円上回っております。で、経常利益の方は後ほど他のスライドにと明細ございますが、ちょっと為替の付与益とかも入っておりますので、それを除くとですね、大体これも予想通りですね、80数億円だと思います。今度ブッキングの方ですね、マイナス 5% で、ここまた後ほどいろんなスライド出てまいりますが、為替に影響がなければ、横ばい、それから下の方ですね、もし為替変動がなければ 6% 増、これはそもそも 8% 増の見込みだったんですので、どこから見ても予想を売り上げるですね、予想と下回っておきます。で、これドル建ての数字でございます。ドル建てで見ると 13% 増ですね。あとは経常利益をマイナス 11% でございます。ここもですね、このドル建ての数字はですね、我々の競合先に比較するためにちょっと参考になる数字と思っておりますので、競合先さんの買収とかですね、いろんなこともございますが、そのままの数字、公表している数字に比較すると、我々 13% 増というと、セメンテックさんより高い、マカフィさんより低い数字でございます。あと地域別の売上ですね、ここはですね、これ 1% プラス 10% プラス 4% になってますけれども、今度為替の影響なしで見ると、この地域でまだ米国の影響大きいですね。これはプラス 20% ドルだけで見るとですね、こんな状況でございます。日本はちょっと 1% で止まっております。で、地域別のシェアを見ると、そこさっき申し上げましたように、北米の数字、まだですね、2桁の数値、成長続いてますので、ちょっとシェア拡大しています。で、日本の方は逆にちょっと減っております。で、セグメント別の売上ですね、これ、毎回同じ説明して申し訳ないんですけれども、今回はこんな見方ですね、これは次回からちょっと、ディスプレイヤーの形態もちょっと変わろうかなと思っております。コンジューマルとコンジューマル以外ですね、ここは前年と今年 の, ちょっとこの分け方の基準が変わっておりますので、アップルとアップルじゃないんですので、それを見るとですね、コンジューマルはプラス 19%、 それ以外はマイナス 3% になっております。我々の方は第三四半期の方はやっぱりエンタープライズの方はですね、最終的にやっぱり売上と予想通りいかなかったことは、ここにもちょっと表していると思います。今度ブッキングの方ですね、ブッキングの方ですね、これは結構目立ってますね、ヨーロッパのマイナス 30% で、こうブッキングの方はバレンスシートの分も入ってまいりますので、期末の為替の影響が最も大きいですね。それを除くためにフローベース の, ブッキングで見ると、アメリカの方は 10%、 ヨーロッパの方は実 実はマイナス 2% ですね。ですから、まあ、もちろん、1年前に比べるとマイナスになっておりますけれども、30% で、マイナス 30% ではありません。で、今度、繰り延べ収益の推移ですね。で、ここも減ってしまったことの裏に、また、これ円建ての数字ですから、ドル建てとか、これはまた期末のバランスシートで出るものですので、かなり為替の影響はあります。為替の影響を除くとですね、これ、微増ですけど、ちょっとこれより大きくなりますね。もし全く同じ為替のレートがあれば。で、地域別の繰り延べ収益ですね。これはまた、為替なしと為替の影響で、結構また違う数字が出てまいります。あと、繁華品の推移ですね。今回は、先に申し上げましたように、売上はちょっと、大体5億円予想を下回ってますけれども、利益のほとんど予想通り、あるいは経費も若干上回っているというのは、ここにあります。ここは、もともとの予想している繁華費より下回っております。その要因はですね、変動費用ですね、売上予想通りいかないと一部カミッションも払えないとかですね、その分のコントロールも効いておりますので、ここですね、リンクフィスの合計、それからここも一部、このエディミンの方ですね、ちょっと本、我々知的所有権絡みのちょっと本的な、費用もですね、ここに入っております。それはちょっと一時的な、ことで、で、増えてる分と今度、減ってる分ですね、売上に比例する分が減っておりまして、そんなに変わらないですね、四半期ごと。前はもっとここは、数億円上回る見込みだったんですけども、最終的にこの辺ですね、ちょっと予想下回って、最終的に利益の方はですね、予想通りになりました。これは物件対総費用で、まあ、ここはですね、またこれ一つ見せ方で、また為替の影響がなければ、この募金の数字いくらなるべきだったんですね。これいろんな見方ありますけれども、私一番最初に申し上げましたように、まあ、円建ての会社で円建ての実績はこういうふうになっております。ハイライトのスライド、今回は残念ながらかなり寂しくなっております。あまりこの四半期でですね、ハイライトがなくて、まあ、北米の2桁の水準を、ついております。それ以外のハイライトは特にございません。で、ローライトの方はですね、日本のカンジューマーの成長率はちょっと鈍かった。この後ほど尾身川の説明もありますが、やっぱり市場はですね、特に店頭販売は全体的に市場はちょっと縮小気味ですね。あとはラージエンタープライズ の実績もちょっと予想より弱かった。これは特にですね、金融業界とか、かなり四半期終わり頃はですね、かなり大混乱といってもおかしいんですけども、まあ、結構ね、ハプニングがありまして、それで、一部のですね、売上クローズできなかった事実もありまして、まあ、こう数字はですね、予想を下回っております。で、さっき申し上げましたように、数億円どこ行っちゃったんですか、一部為替の影響もありますけれども、実質的に、クローズできなかった売上も、あります。従業員の数ですね、特に、ここはね、一番ちょっと増えてる分もありますけれども、これはもう派遣社員、契約社員、正社員になったりとかね、その分もありますので、特に会社、今何か特に人を増やしてることはありません。ですから、まあ、ちょっとタイムラグでこれは起きるんですけれども、そんなにこれから伸びると思っておりません。で、今度営業外ですね。さっき申し上げましたように、この関係の債務の9億円でございます。これはですね、なぜ、為替、まあ、円高になっているのに債務出ているのは、多少複雑な説明ですけれども、ヨーロッパで持っているドルは評価益になっている。ヨーロッパとしてはですね、まあ、その評価益そのままここに向かっております。これは次の四半期で、まあ、期待できないと思うんですね。受け取る利息は本当の利息であります。これ対策対象の主なポイントでございます。で、ざっとこれはですね、毎回出すのは一番の目的というのは、まあ、一応会社のなんと簡単に言うとキャッシュフローどうなっているか。で、これを見るとですね、多分投資家さんですね、これマイナスになってるんじゃないですか、全体的にマイナスですかと言われてですね、 これはバランスシートに載っている為替の方は先の、評価損というのは、PL から取っている評価損と、もう一つは PL に取らない、そのままドル建てとかユーロ建ての分が縮小してしまう、その分もありますので、それを除くとですね、これは大体プラス40億円、プラス40億円か50億円になっています。ですから純利益とキャッシュフロー、そんなに変わらないんですね。まあ、円高で見ると、こういうふうに見えてしまいます。これは前の四半期に達してますからですね。あとは CDO、去年第4四半期から我々公表しておりますが、我々持っている4つの CDO の中に、半期の時点で19億円、すでに評価損を出しております。でその後はですね、9月末の時点で評価すると、これ17億円ですね。だから足りない分は大体3億円あります。で、これは、また、この期末、12月末でまた評価して、最終的にさらに、減損処理が必要なのか、あるいは、その時点で市場の評価次第ですけれども、これは戻ってくるのか、ちょっと、まだわかんないんですけれども、そんなに追加の損が出ないと我々思っております。あとは、ちょっとバランスシートの一つのスライドを用意しておりますが、結局ですね、最近すごい、会社、我々だけでも全体的に市場の中にですね、その信用の不安とか、クレジットリスクという表現結構使われてますけれども、我々としてまずですね、クレジットリスク、もうほとんどゼロに近いと思っています。まずリブレージがないんですね。借金がありません。で、あとは、これは、現金と、もう、有価証券ですね。この有価証券、ものすごい、流動性が高いものですので、その先の CD を40億円除くとですね、大体1200億円。ですから、ここに、出ているように、バランスシート上で非常に、この環境の中にですね、十分対応できる状況になっております。で、今度、配当は大きいんですね。もちろん、これから多分いろんな企業さんですね、配当金のことを、ちょっと修正しに行ってるかもしれないけれども、我々としては、前も申し上げましたように、6割の配当成功ですね。プラス、今、オプションの費用と、あとは、先 CDO の特損ですか、それを足し戻して、計算して、配当自体はですね、このぐらい、キャッシュもありますから、配当の方は、配当額ですね、できるだけ減らないように努力したいと思っております。今のところ大丈夫だと我々思っております。それから第4四半期の実績ですね。一つは、日本の市場はですね、プラス成長を第4四半期で見込んでますけれども、ちょっと為替ですね、かなり変わっちゃって、ここにですね、ユーロの場合は今度115円で見ています。これ去年163ですね。でドルも90円ですね。113円。かなり、これは今現在の為替のレートを見ると、ちょっとこれは保守的じゃないんですかって言われてしまいますけれども、これ1週間前、このスライド作った時は、これが妥当だったんですね。でこれよくわかんないから、我々としてとりあえずこれでいきます。で、今度、四半期終わった時点で、もしプラスにぶれた場合は、それプラスになりますけれども、とりあえず、この為替で計算するとですね、要所は結構減収になってしまいます。2桁のマイナス成長ですね。で、それから、米国もですね、多分、これは若干マイナスになるんじゃないかな、気がします。で、ストックアプションの6億円ですね。で、知的財産絡みの3億円の収入も見込んでおります。で、それはですね、合わせて、この支援金の見込みですけども、マイナス 7% の売り上げと、経常利益マイナス 15% になっております。で、これ評価損も減ってますから、為替の評価損ですね。営業で見るとマイナス 11% ですね。で、実質的に、為替の影響がなければ 6% 増ですね。ですから、どの数字を見るべき 6% 増かマイナス 7%、円建てで残念ながらマイナス 7% ですね。で、ここはですね、もう一つ多分、あと失業との時出てくる質問だと思うんですけども、来年の見込みですね。我々来年の見込みってやっぱり、この四半期の決算額2月前後で、 まあ、来年の見込みをもう一度話すつもりですけれども、今現在ですね、我々前この場で申し上げたのは、来年2桁の増収増益見込んでおります。これはやっぱりですね、こんな為替になると、ちょっと難しい。我々としては増収増益目指してますけれども、ちょっと2桁難しいじゃないかなと思っております。ですから、まあ、今現在、多分円建てで1桁の増収増益になるんじゃないかなと我々思っております。まあ、その現地通貨とかですね、為替の影響なしで見ると、まあ、2桁いくと思ってますけれども、やっぱり円建てですね、円建ての場合は1桁として考えております。それから、もう一つですね、スマートプロテクションネット SPN というのは前回も説明したことで、まあ、そのうちにですね、日本でもリリースとかニュースリリースとか出ますけれども、多分私の説明は今年終わりぐらいから製品化される、すべての機能ですね、製品化される見込みの、まあ、そんなニュアンスでですね、解説されたと思うんですけれども、実際はですね、一番早く出るのは来年4月ですね、アメリカの来年4月、新しい製品の中にすべての機能が入るの。それもちょっとこの場で、来年の見込みにちょっと関係のものですので、まあ、それを入れてですね、一桁の増幅と増益、もっと現実的じゃないかなと我々は思っております。で、これはまあ、いつでもの伝えてございます。あとはですね、今回は私の方から、会社の技術とか、今、戦略的な話、ちょっと少ないと思うんですけども、これですね、11月13日、東京プリンスホテルで、ダイレクション2008、我々自分の、プレンマイクロの、イベントやりますので、ぜひそこはですね、興味がある方はですね、ここに、いただければ、まあ、いろんな、クラウドクライアント、最近、インダークラウド、あるいは、まあ、インターネットで全てやる我々、スマートプロテクションネットワーク、いろんな話、ここに出てまいります。と、社長の岩とか、CTO のレイモンとか、あとは、オミカですね、彼のセッションもございます。で、いろんな製品の説明もできると思いますので、興味ある方はですね、ぜひ、IR の、ハバラにですね、問い合わせすれば、まあ、ここの招待状ですね、送りますので、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。
続きまして、尾身会より、ご説明を
おっしゃいます。そうしました、引き続き、私の方から、第三四半期のステータスと、今後ということで、コンシューマーのビジネスソリューションと、あと新規というところをお話しさせていただきたいと思います。まず、Q3 振り返って、この第三四半期で、どういったことを発表したかということなんですけども、まず青いところは製品ですね。製品ということで、1、2、3、4、5、5つぐらい製品として発表させていただきました。で、まずこういった迷惑メール、不正ウェブサイト、ビジネスセキュリティということで、SMB、中堅中小向けのところにまた新しく、これも若干その、リモートマネジメント機能という単体に製品をデリバリーするだけじゃなくて、必ずパートナー様が含めてリモートでソリューションサービスも一緒に提供できるような仕組みというもので、新たなやっぱりこれもまあインザクラウド的な考え方なんですが、今後出してくるそういった我々のクラウド型のソリューションと今後合体をしていくような、そういう布石になります中堅中小向けの製品も発表デリバリーをしております。それから同じく SaaS 型でございまして、これは完全にトレンドマイクロ側にサーバーがあります。トレンドマイクロ側にサーバーがあって、お客様の方にそのメール管理含めて我々の方でいたしましょうということで、トレンドマイクロがダイレクトにある SaaS 型のメールセキュリティソリューションということで、これも発表、そしてデリバリーが先月ぐらいから始まっております。それから後ほどありますソリューションビジネスということで、昨今のウェブを経由したいろんな不正アクセスであったり、そういったところの脅威から、SQL インジェクションを含めたそういった脅威からどのようにプリベンション、予防するかとかというようなものも含めたソリューションなんですが、これも発表させていただきまして、もう優勝ベース、 実際にお金を払ってくれているお客様もついていると。日本だけじゃなくて、まあ、中国含めてですね、4つ5つのお客様実際にペイもう払い始めているという状況でございます。それから後ほど出てきますが、 USB 型の、昨今いろいろあれも発表させていただいてますが、 USB 経由 の、 非常に、被害が多くなっています。そういうことで USB ストレージ、USB メモリーのストレージ自体を守るということで、これはバッファロー様と発表させていただきました。それから個人情報ウイルスバスタークラスから発表しています。それからですね、これにこのセキュリティ診断というこれ一つ新しい 赤いところなんですが、我々のウェブ上でセキュリティ診断を始めました。すでに、9月からやってるんですけども、2万社以上のお客様がセキュリティ診断を我々のウェブサイトでもされております。で今、業種ごとであったり、その規模ごとであったりということで分析を始めて、トータル49個ぐらいの質問なんですけど、結構皆さんこれ使ってですね、その時にどういったソリューションがあるのかということで、我々もこれデータがたまるものですから、こういったことも始めてて、それなりの結果が出ているということでございます。でさてさて、コンシューマービジネスの方から簡単にご報告をさせていただきます。ここにちょっと日本語版だけの、パッケージ申し訳ないんですが、まあ、これが製品のラインナップです。まず更新版、これが要は店頭からすると1回売って2年の2年以降お金が入ってこないものよりもこっちを売りたいということで、まあ、更新版ですね。2年目以降もこういった更新版で店頭で販売していただけるパッケージ、これ従来から販売しております。プラス従来の赤いバージョンでウイルスバスター2009ということで、製品の1年版3年版を提供しておりまして、主に皆さん店頭に行きますとハードウェアコーナーですとほとんどこの3年版を多分店頭の方はお勧めしていると。ハードウェア PC 購入の際にやはりマルチイヤーで保証をされるケースが多いんで、その際にほとんど のフリハードウェアコーナーに行きますと、まあ、日本の国産メーカープリンストール版、弊社のプリンストール版がほとんどでございますので、そのものにプラス3ヶ月プリンストールついてますけど体験版がこの3年版足してもこの3ヶ月プラス3年版ということでインストールを同時にされても、そのインストールされたプリンストールされている期間が無駄にならない仕組みになっているんですね。そういうことで店頭では主にこの3年版をお勧めしていると。さらにこの新しい企画で、まあ、保険、そのクレジットカードのオンラインで使ったケースとオンライン以外で通常使ったクレジットカードの被害、年間100万円まで保証しますというそのカード保険と、それから実際に PC のサポートに関しては何でも相談できますよと。要はうちの製品以外のインストールに関してもハードウェアの障害に関してもこの我々がサーティファイドしておりますサポートラインに電話していただけると解決をしていくというのは、こういったものも新たに加えて店頭の経営の方もですね、ハードウェアコーナーで一緒にこれサポートも一緒に売ると、これはちょうどいいやということで、まあ、レビニューも上がるということでこれを進めていただいてます。こんなものも新たなラインナップとしてコラボレーションモデルとして提供しました。で結果なんですけれども、これは BCN です。BCA のデータで、まあ、9月、これは10月です。ということで、まあ、9月はみんな接戦して出荷するタイミングがこう多少ずれていったりなんかしていきましたが、BCA の方でも おかげさまで、まあ、2月以来ですね、ずっとこの10月もナンバーワンというポジションを、キープさせていただいております。ただ先ほどマヘンドラアネイの方から、まあ、説明あった通り、この店頭系全体が若干元気がないので、店頭系のところでのソフトウェア販売というのはやっぱり前年から比べると20数パーセントマイナスなんですね。そういった中で実はトレードマークの気を入っておりまして、プラス、まあ、ここには出てきませんが、トレードマークの場合は、先にその NTT さんとの OEM 商売というものもしっかり我々抑えさせていただいておりました。その光の普及とほとんどそれに比例して、セキュリティビジネスが NTT 様経由でも同時にユーザーが増えていってます。そういったところもありまして、トレードマークのコンシューマーに関しましては日本においても世界においても、昨年よりも、まあ、成長させていただいておりまして、競合の方ではだいぶリテールでは苦戦をしておりますが、コンシューマー苦戦をしておりますけれども、まあ、それなりに結果を残しているということでございます。それからこう GFK GFK の方では若干9月にですね、これまあ豊富なんですけど、この大体店頭系、郊外店様の多分影響だと思うんですが、一回抜かれましたが、また10月で、またここでこのところずっと戻ったやつで、我々がトップに返り咲いたというような状況でございます。こちら GFK の方がかなりの店頭のほとんどの店頭系のポスデータが入っているので、BCN よりも、まあ、GFK の方が、まあ、今全体的に全体から見るんだったらいいのかなという気もします。はい。で今コンシューマーに関しましては、 US の方でも言わずもなく今コンシューマーの方が冷え込んでおりますし、見通しとしてはその明るい材料はあまりないですけれども、US とそれからイギリス、オーストラリアに関しては日本とほぼ同時期で、9月の中旬以降からこのウイルスバスター、日本名でウイルスバスターを発売させていただいております。それからヨーロッパでは先週ぐらいから今月にかけてヨーロッパ地区で発売が開始しております。開始いたします。しているもの、これからするもの、ロシア語まで含めてですね。それからラテンアメリカ、中南米というところも12月にかけて出荷を開始します。この個人向けの製品ということで、次回お会いするときにその全世界ベースでのコンシューマービジネスのまた動向がアップデートできるかなというふうに思っておりますが、今後そのかなりそのヨーロッパとかラテンアメリカに関してもこのパッケージおよび日本で成功しましたそのキャリアモデル、XSB モデル含めましてトライをしていきますので、まあ、頑張っていきます。で新規ビジネスなんですが、CTEC という、まあ、アジア地区の、まあ、最大のイベントだと言われているんですが、そちらでトレンドマイクロもちっちゃいクマを出しましてですね、そこに実はソニーのプレイステーション3のペアレンタルコントロールと参考出店ということでルーターを置いて、ルーターのゲートウェイでホームセキュリティの軽いライト版を置いて、あともう一個はこのバファローとの USB ストレージ型組み込んだアンチウイルスを出しました。非常にやっぱり引き合いがあって、で特に小規模企業ですかね、の方はもう、こう営業全員にこれを持たせたいとかですね、結局設計データとかいろんなデータをやり取りするときに結構こういったデバイスを使われるケースが多いんですよね。でそこで拾ってきちゃうっていうのは非常に今昨今多くて、でこれはバファローさん、これ実物です。製品版が11月の中旬から出荷です。で企業系にダイレクトにチャンネル経由で売るケースと店頭にも並びます。でメモリー自体はうちのロゴ製品名も入ります。そしてリアルタイムのウイルス検索、パターンファイル自動アップデート、それからプラットフォームはこういったものをサポートして、全てトレンドマイク1年後からその1年以内も使えるんですが、トレンドマイクの製品全てウイルスバスターから SN 中堅中小向けの製品から大企業向けの製品、全てトレンドマイクロ製品であればアップデートがずっと継続してできるようになります。パターンファイルのそういうことで、トレンドマイクロ製品以外は動きませんというような製品なんですが、出てまいります。でパッケージの方も表の方にもこういったロゴが入って店頭にも並ぶということでございます。それからこちらのバファローさんが実際にもう作ってくれたあちらの製品型ですね、ということでこれも大々的に、まあ、企業向けにパートナー系にも行きますし、店頭にも並んでいくということで、非常に店頭系の方もそのスモールビジネス中堅中小向けのところにもサーバーもビジネスもやられているケースが多いんで、そうするとうちの中堅中小向けのパッケージとやはりこういった USB メモリーもセットにしましてね、従業員の方の分だけ一緒にセットで売るというようなことも始まってまいります。非常に新しいソリューションモデルです。であと続きましてソリューションビジネスなんですが、まあ、こういった絵を前回見せました。で実際におかげさまでこのセキュリティレビューというアセスメントのこのカテゴリーで、これをアセスメントしていって実際にセキュリティポリシーを設定したんだけども、実際どうかな、それから大体大企業、日本でもそうですが大体の製品セキュリティ製品買ってるんですね。で IPS はいろんなの買ってます。でもいろいろことが起きてる。で実際にセキュリティポリシーもやってて買ってるんだけど何が起きてるかわからないのが実態です。その何が起きているのかを気づきをさせるのが従来のネットワークのところにこのアプライアンスを置いて、その気づき アセスメントをする。でその中で気づいたものでまたそのラーニングをやったり、いろんなその足りない製品を入れていったりってぐるぐる回すんですが、まあ、前にイギリスの話もしました。おかげさまでオーダーも決まりまして、このアセスメントのところで、弊社のそのアセスメントのサービスとプラス、DLP 情報漏洩の対策のそういった状態を監視するものですけれども、だいたいそのイギリスの方ですと病院が70いくつあるんですが、一つの病院でだいたい1500シートぐらいということで、まず一つからオーダーがこう決まってきまして、これが今後まあ展開をしてくると。これも一つのインダストリーというところで、そのインダストリーごとのレギュレーションがあって、必ずそのイギリスの場合は年間ごとにそれ報告をいろいろアップしなければいけないというレギュレーションが、それを守らないとダメなんですね。ですから今後もその我々はこういったソリューションごとに、その、まあ、政府のレギュレーションであったり、業種ごとのレギュレーションであったり、地域性もありますけど、そういったものをミートした形で、ちゃんとバリューを感じてくれるところにですね、それなりの形でサービスソリューションを提供するという展開を始めます。いよいよスタートをしてきました。で、まあ、先ほどの、前田の方からありました13日、来週13日にダイレクションの2008我々やりますが、そこにも、まあ、実際には日本の、まあ、方が来ま、日本に来てるんですよ、外人か。アースタンドヤングですね。アースタンドヤングさんが実際に来て、こういった我々のこういったソリューションモデルに賛同していただきまして、実際に今ビジネス展開一緒にやり始めようとしてます。やってます。そこの実際のアースタンドヤングジャパンの方なんですが、まあ、外人の方が登壇もしてお話もしていただけるようになっています。でまあ、これがその今言ったところで、実際に内部脅威というのは、不正プログラムを用いたサイバー犯罪と人的ありますよ。でここの不正プログラムを用いたサイバー犯罪ってこれは分からないので、ここをどう見つけるかというのは非常に重要です。でそれを従来の我々の製品と新しい製品でいかに 今あるものの内部の状態を調べて気づき、どうそれをコンサルし次に直していくか、これは我々だけです。 IPS、IDS ってもいろいろ見れますけど、あれにはできません。これ今我々だけしかできないソリューションになります。でこれを8月に発表して、今アジア、日本というところで実際に売れ始めているところですね。 で次にですね、今後この後出ますが、このミティゲーションという、ただ単純に仕掛けといて物を見つけるだけじゃなくて、今度はリアルタイム性も持って、見つけたらそれをオンラインで我々のセンターと直結していって、で場合によって何かことがあるとその一部分をゾーンを遮断して、でソリューションを提供して直すというようなシステムも出してまいります。でいよいよそれを企業ネットワーク中に潜む未知の脅威、感染端末の特定というものをできるようにしていって、今は仕掛けといてあるログをまあウィークリーとか月額で、まあ、月にこう出していってるんですが、リアルタイム性を持った形のミティゲーションシステムっていうのをいよいよ来期か今期第4四半期に出荷を開始していきますし、また新たに強化したその組み合わせ、感染者クライアント PC の隔離という機能をまた増強させたこの製品第4四半期に出します。これが今いろいろ昨今いろんなことが起きている、例えばまあ、ウェブサイトを経営でですね、ビジネスをやられているところが数週間止まっちゃったりというケースもありますけれども、非常に大きな問題でございます。そういったところも含めてこういうものを監視をしておいて、何かあるんだけどもあった時にいかにリカバーするかというビジネスコンティニティに非常に有効なソリューションということで、いよいよこれもユニークな非常にソリューションですが、第4四半期に日本でも、それからアメリカ、オーストラリア、アジアの方中心にまずはスタートを切ります。まあ、こんなものをまあやっていきますので、これも他社にはないユニーク性があるのかなと思います。以上、私からのご報告になります。
それではご質問をお受けしたいと思います。係の者がマイクを渡しますので、挙手いただき、一問ずつお願いできればと思います。
モルガン・スタンレー証券の宮津です。2点お願いします。まず1点目は、先ほど見せていただいたように、非常に保守的なカーセレートを使ってらっしゃいますので、 これ為替のセンシティビティ、1円のドルとユーロのですね変化で、どれだけ売上利益が変化するのかという試算のようなものがありましたら教えてください。
とその辺ソフィスティケートな計算ないんですね。でも売上の 27% アメリカ、それから 25% ヨーロッパですので、そのままこれドルだけユーロだけですから、そのまま計算できると思います。でこの終わった試算で、それからこの四半期の見込みもそうですけれども、前から申し上げましたように、為替の影響を受ける売上ですね、その分がそのまま利益にいくんですけど、比率的にですね、でも利益はそんなに、利益率そんなに変わらないんですね、今回も出ているように。で、ここはですね、この質問というのはですね、多分一番当てはまるのは、日本で例えば工場を持ってて、日本のファーストベースで海外に売っている会社ですね、そうすると相当そこで売上が減ると影響を受けるんですね。ファースト側で全く為替の影響ないんですので、で我々の場合は例えば円高すると、もちろん売上の方はマイナスの影響が出るんですけども、同時にですね、ドル建てとユーロ建てのファーストも縮小しちゃうんですね。また利益率の方はそんな大きな影響はないと我々は思っております。ですから売上の計算ができちゃえば、もう少し利益率で換算すれば利益も出ると思います。
そう、ちょっと補足申し上げますと、四半期ベースですが、1円動いてる関能部ですね、トップライン、これはまあざっくりですけれども、ドルだと6000万ぐらい、ユーロだと4000万ぐらいのインパクトになります。で今先ほど、ネギの方からご説明申し上げた通りですね、利益率、コストも同じようにシュリンクして、期間もしますので、利益率 30% すればですね、ドルユーロ6000万と4000万で、1億、対円に動いたときに、影響ありますけれども、ボトムラインですね、オペレーティングインカムはその30%の利益率の3000万というふうにざっくりお考えいただいていいかなというふうに考えております。
そうするとですね、会社で我々、為替の変種とか全く持っておりません。これは会社の方針です。売上とかコストの枠を見るとですね、自然のヘッジで言ってるんじゃないかな。それは我々の見込みですね。ですから、投資銀行さんに手数料を払っておりません。
ありがとうございます。2点目ですけれども、先ほどネギさんの説明にもあった、その競合環境を少しご解説いただきたいと思います。今回、マカフィーが20%ぐらい確か飛び出ると思いますし、シマンテックはセキュリティとかだけ取ると多分フラットぐらいだったと思うんですね。で、本社がドルベースで13というその真ん中。つまり、世界的に見た場合、何が起きていて、それがどういう理由で変化しているのかというところを少し全体的に教えてください。以上です。
我々としては競合先さんに対して加盟できるものというか、競合先さん雇用している情報しかないんですので、シマンテックさんの説明と我々の説明とあまり変わらない。会社としてはエンタープライズの方は週末終わり、終わりぐらいですね、マイナスに行けばあった、でディールがクローズできなかった、それからガンジマの方は店頭販売を縮小してます、オンラインの方は伸びてます。我々としてはあまり先読みかもしれません。あんまり変わらない。我々としては伸び率は彼らより高い。で、マカフィさんの説明はですね、ちょっと結構違いましてですね、で、ちょっと我々としてもよくわかんない。我々自分で見てるところで、そういうふうに見えないんですけれども、でもやっぱり会社さんにおっしゃってますので、そうだろうと思うしかないですね。ですから今回は、順番で言うと、もしマカフィさんに聞いたら、我々に、我々としても反省しております。一方ですね、その20数パーセントの中に買収の効果もございますので、我々にってどのぐらいいってるか我々としてもよくわからないですね。で、マーカフィさんも最近我々もやってるビジネス以外のことも言っておりますので、その分もあると思います。でもそこはですね、あまり長い説明で言い訳に聞こえてしまいますので、我々としては公表している数字を見ると同じようになります。
ですけど、としますと、その本社の営業現場の実感として、特に海外で若新がなんかこれで伸びてるなっていう印象とか理由というのは今の
ない？ありません。
わかりました、ありがとうございます。
これは我々の営業の人はあんまりにも働いてないかもしれないでも今現在その話を聞いております。
他にご質問ございますでしょうか。
では大丈夫です。
の見方で恐縮なんですけれども、まあ、現在のですね、経済情勢を踏まえましてですね、日本、欧州、アメリカ、それぞれですね、企業向けと消費者向けについて、どういうようなですね、感じのものを想定されているのか、ご説明をお願いしたいと思います。先ほどの説明ではですね、投資増益を、まあ、目指すということなんですけれども、まあ、果たしてですね、そういうことが、まあ、可能なのかどうかですね、まあ、ちょっとこう、難しいかもしれないですけれども、できる範囲ですね、ちょっとコメントをお願いします。
おっしゃるとおりですね、この場でもしそのまま何も言えないと2桁のイメージ残っちゃいますから、少なくても1桁で、まあ、可能かどうか、我々としては、可能であれば今、その筋も言ってないんですけども、可能だと思っております。で、その裏にある話ですね、前回も申し上げましたように、技術的にですね、かなり変化の、時期が来ておりますので、我々それをうまくやると、増収増益は、大丈夫だと思っております。それからもう一つですね、不況の中にも影響はありますけれども、比較的にですね、セキュリティの方はまだ、マシじゃないかと。まあ、マシというのはですね、市場が確定しているじゃなくて、でもいきなりですね、これは全くお金使いません。それはないと思っております。それから地域別に見るとですね、まあ、円建ての話になると、まあ、この為替の水準になると、やっぱりヨーロッパが一番厳しいですね。で、その分は北米でカバーするつもりでございます。あとはですね、多分、カンジュマの方が、カンジュマ以外、企業向けより高い伸びになるだろうと我々は思っています。それの中にも、まあ、ヨーロッパでほとんどやってないからですね。で、オミカも結構、今日こっち行ってる間に、結構いろんな来年の夢をですね、ちょっと見せされたので、ちょっと元気が出やすくいっちゃいました。まあ、そこは、来年ですね、ヨーロッパの方は、ちょっと、法人の売り上げを伸ばしてですね。あとは期待しているのは、小企業ですね。これもやっぱり、ちょっと法人とちょっと似てる構造がありまして、ワリウムの市場ですね。で、大手企業はですね、多分、予算の方が厳しいだろうと思ってます。で、もちろん、中小企業、個人の方も影響を受けますけれども、そこは我々のシェアはですね、比較的に小さいんですから。市場自体が縮小しても我々自分のシェアを拡大すれば、伸びがいいできるだろうと思っております。で、それを目指してですね、専門のラインが揃ってますので、ですから、これから何か考えなくてはいけないことではありません。その店員が非常にちゃんと時間取り出てですね、我々外に行けば、まあ、一桁増収増益ですね、そんな無理なことではないと思っております。よろしいですか。
ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。
すみません、2点お願いしたいと思うんですけど、まず1点目から。先ほどキャリアケジュールのビジネスのお話がございまして、まあ、日本系のご解説いただいたんですけど、ちょっとアメリカとですね、あと来期から始める欧州のちょっとイメージを教えていただきたいんですけども、現状の競合関係がどうなっているかというところと、あと来期その欧州で始めるっていうのがどのぐらいの規模になるかっていう、まあ、その、まあ、どういったところを狙っているかですね、そのあたりの話を伺いますでしょうか。
ありがとうございます。まあ、キャリア一つの例えで、まあ、申し上げたんですが、日本の場合、店頭系のソフトウェアの販売が昨年から、昨年の数日ぐらいですかね、落ち込んできてます。うちだけじゃなくて、ソフトウェアの意味。でもそういった中で、トレンドマイクロとしてカバーできているのが、一つ日本では、やっぱり数年前から先に仕掛けておいたものが、今現在花開いて、確実に伸ばしていってますという一つの例です。で、これに関して今後そのヨーロッパに関してとそれから例えば、まあ、アジア、US、まあ、ラテンアメリカになってくるともともとトレンドマイクロって企業系から始めたんですね。ですから報酬関係のビジネスよりも先に各地域で企業系でやってきました。ということで企業系では実はこういったキャリアさんであったり XSP、ISP の方々とは割とユーザーとして実はもうすでに関係を持っております。で、実はそういう意味でいくとヨーロッパでもすでに B2B のエリアでは ISP 様と実は関係を持って売り上げを上げてるんですね。で、実はただそこに関してコマーシャルが、コンシューマー向けの ところっていうのは始めてなかったのっていうのは実態です。ですので我々もともとベースとしてはそういったエンタープライズ系で関係を持っている、XSP さんのキャリアというのを表現しましたが、とは関係があります。実はそこと話をするというだけで、すぐにもうコンシューマービジネスに向けたもののビジネスを開始する準備はできております。なのでまず第一には、まあ、そういった既存の企業系で関係を持っている XSP さん、ところに、まずはまあ、コンシューマー向けに肌を履けるというところと、あとはそれからそのオンラインビジネスといいましょうか、そういったところでもう少し、そういった XSP さんなりキャリアさんなりと、我々は工夫をしてですね、提案をしていこうというふうに思っております。でヨーロッパに関してはもう先ほど委員会もありましたとおり、何しろ我々トレンドマイクのシェアが圧倒的に低いものですから、まあ、やればやっただけで一応伸び率はあるのかなと。で期待度でいくと、とんでもない独立をヨーロッパでは目指しております。もともとは単位が小さいんで、まあ、まあ、どうしてもやっぱり中心は、来年のおける中心の売り上げは、やはり日本とアメリカとオーストラリア。ここら辺がやっぱり中心になります。で、あとヨーロッパで力を入れようとしている国は、イギリス、フランス、イタリア、ちょっと難しい名前で忘れてましたけど、もう一個ぐらいここになかった気がしますが、まあ、そんなところターゲットゾーンとしては狙っている感じ。
すみません、アメリカの方はいかがでしょうか。
すみません、アメリカの方は今現在の店頭系の方はおかげさまでいい調子で、こう来てますんで、ここもキャリアに関して XSP に関してはこれからですね、体制を整えまして、スタートいたします。今まで、そういう意味では XSP に対して提案という提案もあんまりしてこなかったという実態ですから、これを始めますと店頭系の方では実績を積んできておりますし、ナンバー2のポジションでずっと来てますし、でベストバイさんは、まあ、店頭系で5割ぐらいしようと思ってますね。5割ぐらい持つベストバイさんがとにかくトレンドマイクロを推奨してくれてるという実態がありますから、そういうものを見ていきますと、まあ、これもちょっと例え話で申し訳ないですが、いろんなパソコンの OEM でグローバルになっているといろいろ競合がおりまして、例えばデルダーなんだに関しましても、まあ、シマンティフとマガフィンがインストールされていると。ところがベストバイに行くと、ベストバイモデルで、ベストバイさんの方がうちトレンドをしているから、トレンドの方に入れて持ってきてるというのはベストバイモデルと、ベストバイではトレンドマイクロが入って同じレールのマシンでも売られている、これが実際なんですね。そういったところから言っても、そういった方々の関連するオンラインのところから入り込むだけでも可能性があるだろうということで、まず自分たちの強みのところを生かして新規にオンラインで攻めていくというような形でアメリカは考えています。
すみません、最後の質問ですけれども、プレゼンテーション資料の7ページ目でございますが、こちらの方でですね、5話のところが、その為替調整前であってもですね、まあ、4% 減収ということで、ちょっとこちらの状況をフォローアップしていただきたいんですけれども、確か日経の時にはですね、ちょっと安いものに食われているとかいう話があったかと思いますが、短期がどういう状況だったかというところと、あと今後の見通しを教えていただけますでしょうか。
7番の、どの地域ですか。
アジアパシフィック。
アジアパシフィックの方ですね。確かにですね、ここは、我々としてワリュームビジネスの方は、まあ、予想を下回ってます。これは、事実ですね。で、人四半期ですと、変わっちゃうことはないんですけれども、まあ、ここも我々としては、チャンネルの再構築あるいは、まあ、その、強化ですね、やって来年に戻したいと思っております。やっぱりここは安い値段の製品が入ってて、結構強豪なっていうのはこれ事実でございます。でも安い製品の特徴というのは、入ってからそのうちにですね、やっぱり、まあ、我々、逆に言うと我々の、価値自体はですね、それよりいいものを出さないと、 会社の存在価値がなくなっちゃいますので、その差がですね、ユーザーさんにちゃんと測ってもらってですね、それで解決できると思っております。
ございました。
他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。今後の、より良い運営につなげていきたいと思っております。アンケートの方、手元の方に用意しているかと思うんですが、ぜひご協力いただいてですね、お届けいただけると光栄です。それではこれをもちまして、トレンドマイクル株式会社2008年第三四半期決算報告会をご覧いただきます。何かと、ご多忙のご出席賜りまして誠にありがとうございました。